ローマの信徒への手紙8章31節から。ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いな、むしろ復活された方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。この主の日の礼拝の説教台、神の右に座しておられるは、ローマの信徒への手紙8章34節から与えられました。新共同訳新約聖書の285ページになります。8章34節にはこう記されています。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いいな、むしろ復活された方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。主イエスは父なる神様の右に座しておられ、私たちを罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出すために取りなしてくださいます。ですから私たちは神様に捨てられ、虚無の深淵である黄泉に陥ることはありません。むしろ私たちは自分の方から神様から離れてしまい、繰り返し罪に陥ってしまいます。しかし神様の右には十字架の上で息を引き取られ、有馬太屋のヨセフの墓に葬られ、黄泉に下られ、三日目に死者の中からよみがえられ、天に昇られた主イエスがおられます。私たちが心の底から信頼して良いお方が、父なる神様の右に座しておられ、私たちが神様の御国に救われるように、全能の父なる神様に取りなしてくださるのです。この主の日に与えられました聖書の箇所、ローマの信徒への手紙8章31節以下には、何々ではないでしょうか、何々でしょうか、というような問いかけの言葉が続いています。しかし問いかけの言葉の背後に疑いや不安はありません。そこにあるのは信頼と平安です。全能の父なる神様への、そして救い主キリスト、神様の一人も子なる神様であられるイエス様への確かな信頼に基づく揺るぎない平安があるのです。33節では前半で、誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょうと問いかけると、人を義としてくださるのは神なのですと父なる神様への信頼が表明されています。そして34節では、誰が私たちを罪に定めることができましょうと問いかけ、死者の中から復活され神様の右に座しておられるイエス様への 信頼が表明されます。十字架につけられ、死にて葬られ、三日目に死人のうちからよみがえられ、天に昇られ、全能の父なる神様の右に座しておられるイエス様への確かな信頼が表明されるのです。私たちは神様に愛されています。31節にありますように、神様は私たちの味方なのです。それは32節にありますように、神様が私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまずに死に渡されたお方であられるからです。聖書は神様は愛であると抽象的に語っているのではありません。主イエスキリストの十字架の上での死という歴史上の事実があって、それが神様の愛を表していると言っているのです。パウロは主イエスの十字架の出来事が父なる神様の御業であると分かり、その御子をさえ惜しまずに死に渡されたと記しました。父なる神様は私たちを罪の生み出す死と滅びから救い出すために、愛する一人子をさえ惜しまずに死に渡されるお方なのです。イエス様は復活されて40日の間、さまざまな場所でさまざまな仕方で多くの人たちにご自身を表されました。そして40日後に弟子たちの見ている前で天に昇られ、それから10日後に聖霊なる神様が120人ほどの人々が一つになって集まっているところに降臨されました。イエス様が多くの人たちにご自身を表された40日間は特別な時間と言えます。この間だけイエス様は目に見えるお姿で人々に現れてくださいました。それは特別な恵みの時と言えます。この間に多くの人々が立ち直り、その信仰が強められ、聖霊なる神様をお迎えする祈りのための準備がなされたのです。死からよみがえられたイエス様は天に昇られ、今はお会いすることはできません。天はどこにあり、どんなところなのだろうかと思われる方がおられるかもしれません。聖書が記された時代には世界は天上、地上、地下の3つの世界に分けられるとされ、聖書の言葉ですとそれぞれ天、地、黄泉にあたると言えます。天は単純に空の上にあり、神様や御使いたちが住んでいるところと信じられていました。丸い地球が宇宙に浮かんでいると現代人は知っていますが、天がビッグバン、大爆発によって膨張を続ける宇宙の果てにあるとも言えません。もちろん宇宙は天ではありませんが、天もまた神様が作られた被造物です。聖書に従って天と地は正反対の意味を持つと考えると、天はより分かりやすくなるかもしれません。地は神様が人間に従わせ管理させようとして人間に委託された被造物の領域です。人間が勝手気ままに征服して良いという意味ではありません。 人間がよく管理するために死を科学的に認識し技術的に制御をすることができるという意味です。現状では言うまでもなく、宇宙は言うまでもなく、地球でさえも人間が科学的に十分に認識し技術的に制御することなどはできていませんが、原理的にはそう言えるということです。一方天は人間が認識も制御もできない被造物の領域です。人間が到達できないとか、神様の御心が完全に実現しているところ、それが天なのです。主イエスキリストは神様の御心が完全に実現している天に高く上げられました。それは主イエスキリストが父なる神様と本質的に一つであられることを示しています。主イエスキリストはまさしく神様、子なる神様であられるのです。イエス様は天に昇られたことは、地上での使命を果たし終えられたことを意味します。私たちの救いは、十字架と復活の出来事によってすでに達成されており、それ以上の何かがなければ救われない、などということはありません。父なる神様は、イエス様が救いの御業を成し遂げられたので、イエス様を天に高く上げられました。ただし、一人の人間であるイエス様が天に上げられたことで、神様となったと理解してはなりません。むしろ、天に上げられたことで、主イエスがもともと父なる神様と一つであられ、永遠の昔から誠に神様であられたことが明らかにされたのです。天に昇られたイエス様は今父なる神様の右に座しておられます。それは右が神様のご支配を表す側、すべての被造物がキリストのご支配のもとにあるからです。エフェソの信徒への手紙1章20節から21節にはこう記されています。父なる神様はキリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく、来たるべき世にも唱えられる、あらゆる名の上に置かれました。主イエスは、天においても地においても一切の権威を持っておられます。死に勝利された主イエスキリストは、文字通り全能の神様であられ、この世界の歴史の誠の支配者であられ、王であられます。したがって歴史の中でどのようなことが起ころうとも、主イエスのご支配のもとに歴史は神様の御心の成就へと向かって動き続けるのです。私たちは歴史の中でどのようなことが起ころうとも、ご自身の命を投げ打つほどに私たちを愛してくださる主イエスのご支配のもとにあるのです。主イエスが私たちを本当に支配してくださっているのだろうかと疑問に思う時があります。主イエスがこの世界の誠の王であられることは終わりの日に明らかにされますが、 いかなる時と場所にあっても神様の深い恵みのご支配を見出すことができます。それは今この時に私たちを神様の子としてくださり、愛し導いていてくださるからです。主イエスは死なる神様に私たちの罪の取りなしをしてくださいます。罪の許しの取りなしをしてくださいます。私たちが神様に受け入れられて、神様の子とされ、神様の御国に入ることができるように、天によって取りなしてくださっておられるのです。主イエスが天に昇られたことで、今はイエス様にお会いできませんが、私たちは地上に残されてしまったのではありません。マタイによる福音書の最後で、イエス様は、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束してくださいました。主イエスは天に昇られた後、生きて働くご自身の霊であられる聖霊なる神様を私たちに使わせてくださいました。そして主イエスは聖霊なる神様において今も私たちと共にいてくださいます。場所や時間などのあらゆる限界を超えて、いつも私たちと共にいてくださるのです。使徒信条は3つの項目によって構成されています。第1項は父なる神様について、第2項は主イエスキリストについて、第3項は聖霊なる神様について告白しています。第2項はまず、我はその一人も我らの主イエスキリストを信ずとイエス様のお名前を言い表し、それに続いてイエス様の御業を言い表します。ラテン語の元の文で見ますと、イエス様の御業を言い表す動詞の時制は、主は聖霊によりて宿りから天に昇りまでは現在完了形になっています。しかしそれに続く全能の父なる神の右に座したまえりは現在形です。つまり使徒信条は地上のご生涯において救いの御業を完成してくださったイエス様が、今この時父なる神様の右に座し、全能の御力を用いておられると告白しているのです。今主イエスが神様の右に座しておられる全能の御力と、主が十字架と復活によって成し遂げてくださった救いの御業は固く結びついているのです。新約聖書に一貫して見えてくるのは、神様との和解の現実に私たちを生かすため今この時も働いておられる主イエスキリストのお姿です。この主の日に与えられました御言葉がそうでありますように、主イエスは今この時御言葉によってそのお姿を表してくださいます。この朝は特に聖餐において目に見えるお姿で私たちに現れてくださいます。そして目には見えないお姿であっても聖霊なる神様において今確かに働きかけてくださるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、皆を心から褒めたたえます。 主イエスは父なる神様の右に座しておられ、私たちを罪の生み出す死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出すために取りなしてくださいます。私たちが心の底から信頼して良いお方が父なる神様の右に座しておられ、私たちが神様の御国に救われるように全能の父なる神様に取りなしてくださるのです。どうぞイエス様、父なる神様に私たちの罪の許しを取りなしてください。どうぞ私たちが神様に受け入れられて神様のことされ神様の御国に入ることができるように天において取りなしてください。どうぞ聖霊なる神様において今も私たちと共にいてください。場所や時間などのあらゆる限界を超えていつも私たちと共にいてください。どうぞ今この時御言葉によってそのお姿を表してください。どうぞこの朝は特に聖餐において目に見えるお姿で私たちに現れてください。そしてどうぞ目には見えないお姿であっても聖霊なる神様において今確かに働きかけてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。